ークチャンネル、農業イケてるね。
マーケティングと営業のコンサルタント優子です。
セミナープランナーの黒羽です。
はい、この番組では農家さんではない2人が農家さんを支援したいという思いで、消費者としてまた別業界からの視点で農業のさまざまな発見気づきをお届けします。そして農家さんがブランディングによってオンリーワンになり売り上げが上がるためのオンラインコミュニティも開催しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。クロワさん、あのね、
はいはい、
この間私の知り合いの農家さんがクラファンやったんですよ。
はいはい、ああ、農家さんでクラファン。
うん。
なかなかあんまり聞いたことないですけどもね。
時々ね、うん、あるんですけど、はい。そしてね、最初、なかなか目標、最初調子よく集まったんですけど、後半ね、
うん、
ちょっと伸びが鈍くなって、うん、目標いかないのかな、うん、大丈夫かなってすごい心配ハラハラしたんですけど、なんと最後にぶっちぎりで目標を超え、うん、スピードつきすぎて、うん、ますます、ずっと伸びちゃって、もう大成功を収めたという
のが、ね、素晴らしい。何農家さんなんですか？
いちごを作る農家さんなんですね。
はい、いいね。じゃあ、クラファンに、協力すると、イチゴが食べられるっていう感じなんですかね。
そうなんです。今度の収穫のイチゴが届くと、いうことなんですね。あとは、イチゴスムージーとかね、はい。はい。そんな、リターンの商品をご用意してやったクラファンなんですけども。
ええ。
はい。すごくね、それなんでクラファンやったかという、知りたいでしょ？
まあそうですよね。クラファンを挑戦する、うん、なんかイチゴかなんかの開発かなんかですか？
そうね、そうではないんですよ。実はね、はいはい、今年、
うん、
別害と、もう季節外れの雪と、
うん、
それがまず1回目ですね。そしてしばらく経ったら、はいはい、風でね、2回、天災にあったんですね。
は
い、そしたら、ハウスは、ボロボロになっちゃったわけですよ。
なるほど。
もう修理しないと、もういちご作れないって。そしてね、そのハウスってものすごく大きいんですよ。
うん。
ものすごく、長いっていうの？何メートルもあるすごい巨大なハウスなんで、それ壊れちゃって、修理費がとんでもないかかるわけですね。
いやー、いますよね。あれが高いって言いますよね。
そこ直さないと、この今年の収穫できないんで、
うん。
なんとかこう資金をね、集めなきゃいけなかったわけです。
そりゃ、切羽詰まったクラファンですね。
そうなんですよ。
うんうん、
はい。その農家さん、本当に、いちごを作り始めて、まだ、2年目かな？一生懸命、本当に。
まだ始めたばっかなんですね。
そうなんです。もともとはね、違う業界だったんですけども、実は、ふるさとに帰ってきて、いちご農家を始めて、まだ、1、2年目という若い農家さんなんですね。
いちごを始めたのが2年目じゃなくて、はい、農家さんとして動き始めてまだ2年目ってことですか？
うん、そうなんですよ。
そりゃ、大変ですね。
そこにその大打撃なんで、お金、うん、そうじゃなくても立ち上げて、うん、農業を立ち上げて、ものすごく資金がいるわけですよね。
はいはい、そうですよね。
で、思いもよらない災害、天災が来て、またそこに追い打ちかけられちゃって、どうにもなんなくて、うん、もうクラファンでみんなの力を借りようとやったわけです。
ああ、でも、その方、うん、いちご農家の前は何をされてたかと思うんですか？
普通のサラリーマンをされてましたね。はい。
じゃあ全く畑違いだ。まあ、農家だけに。
そうなんですよ。はい。もともと、ご実家は、 リンゴを作ってる農家さんだったんですけども、も
ああ、なるほど。
うん、後
ご実家は農家さんなんですね。
そうそう。後を継ぐとかそういうことではなくて、やはり、都内にね、会社勤めした方が、まあ、将来いいだろうということで、まあ、ふるさとに残りたかったらしいんですけども、まあ、先々考えて、都内に就職をして、ずっとそこでね、会社員としてお勤めしてたんですけども、
はい、
まあ、親御さんもね、年を取ってきたので、ふるさとに戻ってきたわけですね。親御さんの面倒とかね、見なきゃいけないということで。
はい。
そしたら、なんとなんと、目の当たりにしたのは、もう、本当に年取った方々、農家さんがどんどんこう、作るのを、いちごであったり、いろんなね、農業をやめざるを得ない状況に陥っている姿を見て、このままだったら、この村が、町がなくなるという危機感を、知ってしまったんですよ。
なんでみんながそんな農家を辞めていっちゃうんですか？
若い人がどんどんやっぱり出ちゃうわけですね。うん、そうすると。
高齢化。高齢化しちゃってるってこと？
そうなんです。高齢化しちゃって、どんどんできなくなるじゃないですか。そして、ある一軒のいちご農家さんが、やはりもう高齢でできないから、このいちごのハウスを誰かやってくれないかなって言ったときに、その農家さんが、ふるさとに帰ってきてですね、じゃあ自分がやると言って、こう、自分の農業で、この町をまた活性化させたいっていう思いに駆られたそうなんです。
なるほど。じゃあ自分の実家のリンゴ園を継ぐことではなくて、
はい。
いちご農家さんを継いだというのかな。はい、やってほしいっていうところを、僕はやよって言って、はい。
そうなんです。
それでいちごなんですね、リンゴじゃなくて。
そうなんです。
なるほど、なるほど。はい。
なので、もう本当にもう無我夢中で1年目はやって、そしてしっかりその農家さんからやり方を引き継いだので、ものすごくいいイチゴができて、
うん、
初年度なのに。
うん、
で、お客様が、これは甘いって言って買ってもらえてですね、で、2年目を迎えて、で、2年目もまあ順調にいったんですけれども、途中でそんなことに、そんな天才に出会ってしまったというわけなんです。
農家さんは本当ね、そこだけは、本当、どうしようもないというか、絶対にね、防げないですからね、もう。
そうなんですね。でね、その、まあ、なんでクラファンを皆さんが本当にいっぱいね、いっぱいの方々がね、200人を超えたかな、支援してくださったんですけど、やはり、その農家さんが言ってるのは、私は、いちごを作ってる、ただの農、いちごを作ってるだけの農家で、ではなくて、この町を何とかするために、私はいちごを作ってるのは、この町を起こすために、再生させるために、また復活させるために、いちごを作ってるんだと。だからここで、諦めるわけにはいかないんだって、すごい語ったら、もう応援バシバシ来たんですね。
なるほど。
うん。
いやー、それわかりますよね。その、まさにクラファンが成功した理由が、わかるというか、
うんうんうん、
ね、まあ先週もね、話してたと思うんですけど、
うん、
まさに今の、まあ、僕ちょっとクラファン見てないからね、わかんないですけど、ゆうこさんからの話からすると、いちごが美味しいとか、
うん、
ねえ、うちのいちご食べてよとか、そういうクラファンじゃなかったってことですよね。
もう
完全に、そこで話してることは、
うん、
まあ、町おこしをしたいとか、
うんうん、
そのいちご農家さんが亡くなってしまういちご農家さんのを継いだってこととか、
うん、
まあ、あとね、そこで雪の害に遭っちゃったとかっていう、そういうまさにこう、いちごに対する自分の思いとか、
うん、
ストーリーをクラファンの中に、
うん
いっぱい書き連ねて、
はい。
見た人は、
うん、
美味しいイチゴを食べたいではなくて、
うん、
この人からイチゴを買いたいっていう思いにさせたっていうのが、まさにそのクラファンだったんじゃないですかね。
まあ、おっしゃる通り、まさにそれなんですね。
でしょ
う。うん。うん、
ああ、もうだ、ね、先週も言ってましたけど、やっぱストーリーの強さですよね。
うん、そうですね。
ね、何を買うかじゃなくて、誰から買うかってね、この間も言ったと思うんですけど、まさにそのクラファン、もうそれですよね。あなたからイチゴを買いたいっていう。
そうなんです。
その思いが伝わったから、その最後のぐーって伸びたのとはそこなんじゃないですかね。
そうなんです。
ねえ。だって、そんなの、その人から買ったイチゴ、まずいわけないじゃないですか、まず。
そうです
ね。そんだけ話聞いてれば。はい
うん、
なんか、イチゴの味はもともともう保証がついてて、
うん、
さらに、ね、そういう思いのあるイチゴであれば、うん、ぜひ、ね、僕らも、僕も私も手助けしたいっていうのがね、
うん、
伝わったんでしょうね。
そうなんですよ。常にね、私は町を、この町を助けるんだという思いは、もう常にこう言葉が出てる方なんですよ。
もうまさに、
なりますね、
ね、まさにですよ。やっぱ物じゃないんですよ。
物じゃないんですよ。物はね、どこからでも買えるわけですからね。
美味しいイチゴは、なんてねったら失礼ですけど、美味しいイチゴはね、お金出せばいっぱい売ってるんですよ。
うんうん、うん。
でも、その人から買うイチゴは、それしかないんですよね。
そうなんですよね。
それが食べたくなっちゃったんですよね。素晴らしい。素晴らしい、お話ですね。
はい。
クラファン、まあね、マーケティング、クラファンでマーケティングのね、一つですから、
そうなんです
マーケティングの話にはなるんですけど、
うん、そうなんです
もうね、まさにね、
うん、
ストーリーで、物を売るっていう、
そうなん
です見事な例といえば例ですよね、
うん。はい。一気にね、ファンが増えたわけですよ。
うん。
うん。これはなんか素晴らしい方法だなと。スト
ー
リー
の
力はすごいと。
クラファンってね、それでマーケティングできちゃってうまくいったってことは、今度それを売りにしたイチゴをずっとまた展開して売っていけばいい。
そうなんです。
でね、その、
そうです。
買ってくれた何百人がもうファンとしてついちゃってるので。
そうなんですよ。
ね。
また今年も美味しいイチゴできましたとご案内すれば、はい、今年も待ってましたよって皆さんが申し込みするでしょ、ね、
そうですよね。
うん、うん。待ちどうですかって。
まさに、まさに大成功ですね。
そうなんですよ。ねえ。
そうか。なんかそうすると農家さん、僕はあんまりクラファンって僕あんま見たりしないんですけど、
うん、
農家さんがやってるクラファンって多いのかな？なんか、そうやって展開しやすそうですよね。こう展開してみんなにね、ストーリーで信じてもらって、
そう
で、ね、最後配って食べてもらって美味しいっていうのは、完全な俗に言うプロダクトローンチってやつですもんね。
出ましたよ、プロダクトローンチ。
ね
本当そうなんです。
まさに。
そうなんですね。だから、そこにはね、やっぱりストーリーとともに作ってる作物に自信がないと、その両方が兼ね備えての成功なんですよ。
そうですよ。だってね、
はい、
全部ストーリーがうまくいって届いた、ね、果物がね、あれってなったらもう終わっちゃいますからね。
そうなんです。あれってなったら。
やっぱりそう。
そう。
ね、
そうなんです。
もちろんいいものが届くっていう。そこまでがね、ストーリーですからね。
そうなんですね。そしてね、やっぱりそれだけの思いを持ってやってる人が作ってるのは、美味しいに決まってるんですよ。やっぱり心こもって作るわけですから。こう、儲けたいとか、そういうところもあるかもしれないけれども、儲けないとね、やっていけないから。でもそれを上回る、こうなんか思いの力っていうのがあるわけで、そこに、味にこもるんですよね。
こもるし、食べた人も、多分その思いまで一緒に食べますからね。スーパーで買ってきたイチゴとは、根底から違うわけじゃないですか。
そうなんですよ。根底から違うんですよ。もうそういう頭で食べますから、うまいって。
ね、そしたら美味しいですよ。
そうなんですよね。だからストーリーは伝えなきゃいけないんですよね。
そうですね。
そうなんですよ。何にも聞いてないで、ボンって出されて、なんか美味しそうだけど、なんか予想ごと考えて食べちゃってるかもしれないじゃないですか。聞いてと言うと聞いてないのと全然違いますよ。
多分ね、
うん、
今ね、もしね、聞いてる農家さんがいらっしゃるとしたらね、
はい、
そんなストーリーうちにはねえよって思ってたり言ってる方がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
僕、ちょっとは、ね、また場が違いますけど、ほら、セミナーコンテスト出てる、
うんうん、
出てると、協力してるじゃないですか。
はい。
出てくださる方にね、やっぱりストーリーなんですよって、あなたが売ってるものじゃなくて、あなた自身を、セミナーで話すんですよ、みたいな話をやっぱするんですけど、
ちょ
っとね、やっぱね、僕そんなストーリーないですよ、とかっていう、普通に、ね、学生やって、サラリーマンやって、今に至るだけなんですよ、なんていう方が多いんですけど、ちゃんと話をね、聞いていくとね、絶対あるんですよ。ストーリーがない人なんかいないんですね。
なるほど。
で、その人が作ってる野菜が美味しいんであれば、必ず美味しさにまつわる物語は絶対あるので、
そうですよね。
ね、そんな今ストーリーはないんです、うち、なんて思ってる、方、そんなことないです。絶対にありますから。
そうですよね。
絶対にあります。それを伝えることができれば、ね、先ほどのイチゴじゃないですけども、ね、あなたから買いたいっていう、ね、そういうマーケティングができるんじゃないかなって僕は思うんですけどもね。
私もそう思います。美味しいには訳があるんですよ。
そうですよ。いいですね。ね、美味しいには訳
が。訳が、その訳があなたのストーリーなんですよ。
そうですよね。
そうなんです。
いいですね。そういうストーリーたくさんなんか、集めたい気がし、集めたい気がしてきました。
そうですよね。なんかもうインタビューしまくりじゃないですか。農家さん見て。
ね、
美味しいです ね、 いいですね。これにはな、どういうご苦労があったんですか。つい聞きたくなっちゃうみたいなね。
もう子供の頃の話から聞き出しますよ。その辺にね、思いが隠れたりするので、実はね。
黒田さん聞き上手ですしね。
インタビューとかね、時々ね、仕事でやってたりするんだよね。まあでも、セミナーを作ったりするときにも、やっぱり思いってどっから来てるのかっていうのを、やっぱり考えないといけない。思いって強いのはわかるんですよ。じゃあその強い思いってどっから来たのって言うと、結構本人意識してなくて、で、聞いて、深掘っていくと、実は幼少期のこんな記憶から始まっていたとかね。小学校の時のあの、そんな話が聞けたりするんですよね。
なるほどね。これやっぱり質問されて答えるうちに引っ張り出されてくるんですね。
なんかなかなかね、自分じゃパッと思いつかなかったりすることが ね、多いかな、話聞いてると。
ぜひね、ストーリーないなーって思ってる方、ストーリーを探しますので、お便りください。
はい。
クロワさんが、ね。
深掘りさせてもらいます。深掘りさせてもらいます。
してね、
はい。
これでなんかストーリーが出てきたら、その自慢の野菜にストーリーを乗せて売れば、感動して買ってくれるお客様がね、現れますよ。
そうですね。そのストーリーの中には、キャッチフレーズとかも隠れてるので、
そうですね、
キャッチフレーズを使って販売することもできるし、そのキャッチフレーズをうまくもじって果物にね、ブランドにしてもいいですしね。
そうですね。
そういう一連の流れがね、できると商品としてもね、やっぱり魅力的なものになってきますからね。
そうですよね。本当に価値を上げる最大のポイントは、ストーリーでブランディングするということですよね。
そうですね。ストーリーブランディングですね。はい、確かにね。
ぜひ、このお話を聞いた方、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ですね。
はい。
はい。
今日は、はい。ストーリーでブランディングして、野菜を買ってもらうファンを増やそうというお話をいたしました。
はい、
またこういった、マーケティングに関するお話をこれからもしていきたいと思いますので、また聞いていただければと思います。
思います。
ありがとうございました。
はい、来週。それではまた来週
ましょう。さよなら。
さよなら。